イエス様に従うことです。まずイエス様を愛することとは、イエス様の戒めを守ることです。例えばあなたを愛していると言いながら相手の人を完全に無視すれば、ちょっと問題です。この相手は本物ではない。相手の人は何を考えているか、何を望んでいるかと考えないと大問題なのではないでしょうか。ヨハネ伝中4章の中5節を見ると、イエス様は次のように言われました。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。21節、私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。自分の考え、干渉、意志が基準となるのではなく、主の御言葉があらゆるものの尺度となります。いかなる問題に遭遇した時も、常に主が何を考えておられるのか、主は何を望んでおられるかということを第一にしなければならないなのではないでしょうか。すなわち主よ語って、しもべは聞いております。従うつもりです。御心を明らかにしてください。パウロはイエス様の愛に圧倒されてしまったのです。どうしてパウロは多くの人々よりもイエス様の愛を体験的に知るようになったかと言いますと、彼はイエス様に出会った時から常に主よ語ってください、御心は何ですか、あなたは明らかに示してくださらなければ何も分かりません。まあ、主を愛することとは、主の戒めを守りたいと切に望むことです。自分の力で守られないなのはもちろん決まりです。自分はできないから、守りたいから助けて、自分の力に頼ればうまくいけないけども、主に頼ると主は自分のできないことをもちろん喜んで成してくださいます。主を愛することとは、第二番目、主に仕えることです。な、主のために生きたいと切に望むことです。主に仕えるということは、自分勝手な生活をするということの全く正反対のことです。その時、自分のことばかりを考えるのではなく、心から主に仕える備えを持つべきです。そして救われた者はイエス様を愛するがゆえに、自分がイエス様に出会ったことを話さざるを得ない。まあ、我々の人々は我々の喜びを感じることができなければ大問題でしょう。コリント第2の手紙の5章の中5節に、パウロはコリントにいる兄弟姉妹にイエス様の死なれた目的について、そして一人一人に与えられた使命について次のように書いたのです。300日ページです。コリント第2の手紙5章の中5節、キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのです。そして日節、こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。まあ、このように叫ぶことがイエス様を愛する愛の表れです。またそれは同時に我々の与えられている使命でもあります。イエス様を愛することのない人生は本当に虚しいものであり、意味のないものです。主に仕える こととはもちろん一番素晴らしい特権です。使えなければならない、要求されているから強制されているかではなく、自発的に喜んで使えることはイエス様に対する愛の表れです。第3番目、イエス様を愛するということはイエス様に従っていくことです。私たちはめいめい誤った道に進んできましたが、イエス様との出会いによって本当の満足と平安を得ることができました。確かにイエス様に従っていくということは柔軟の道でありますけど、永遠の栄光に導くただ一つの道なんです。それとは反対に、自分勝手の道行くと不満足と失望の道であり、持ち得られないことになります。まあ、私たちはかつて人生の本当の意味がわからないで、孤独で本当の喜びと平安を知りませんでした。けどある時、主は我々の心の目を開いてくださいました。またイエス様を通して表された神の愛についても開かれたのです。ヨハネ伝3章の中国説の言葉とは大体全部含んでいるなのではないでしょうか。神は実にその一人をお与えになったほどに、よう私をあなたを愛した、それは御子主イエス様を信ずる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つためです。まあ、これこそ聖書の中心的な喜びの訪れです。主の愛の源は、すべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられる、まあ、こういう愛です。また主の愛の対象とは決して立派なものではない、神から離れ罪を犯して滅ぶべき運命を担った人間です。したがってその対象なるものは愛するに値しないものです。ロマ書5章の8節にパウロは次のように確証したのです。私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご知識の愛を明らかにしておられますと書かれています。まあ、主の愛の代価はイエス様が自分自身を捧げてくださったことです。神は実にその一人をお与えになったほど人間一人一人を愛されたとあります。パウロはこの愛を体験した時からは喜んで、主なる神は私を愛し、私のためにご知識の捨てになったと言うようになりました。まあ、主なる神は我々の救いと永遠の幸せのために必要なことを全部イエス様にあって成し遂げてくださったのです。エレミヤ記の中で、私は永遠の愛を持ってあなたを愛したと書かれています。永遠の愛によって愛されていることは考えられない素晴らしい事実です。イエス様は我々を愛するゆえ、我々に新しい命、永遠の命、罪と不安から解放された命を与えるために、自分自身の命を捨ててくださったのです。私はあなたを愛したという言葉は聖書の中で何回も何回も出てきます。 まあ、愛しただけではなく、今現在もこの瞬間も愛している。もちろんそれだけではなく、永遠にわたって愛し続けているという意味です。主は変わらないから、主の愛も変わりません。まあ、手の花婿であるイエス様は、ちっぽけなどうしようもない人間と契りを結ぼうとしておられます。ホセア書の中で、私はあなたと永遠に契りを結ぶと主は呼びかけたのです。イエス様の時代にも人々は同じようにこの呼びかけを聞いたはずです。けど彼らは、いや結構です、主の愛を意識して拒んだのです。ヨハネ伝三章の中級説に、人々は光よりも闇を愛したと書かれています。人間が罪から救い出してくださるイエス様よりも、自分のわがままの方を愛したとは、なんという悲劇なのでしょうか。ヨハネ伝の中二章の四章三節に、彼らは神からの栄養よりも人の栄養を愛したからであると説明されています。人の栄養を愛して主からの栄養を受けなかったということは、なんという愚かな目くらでしょうか。私はあなたを愛すると主は呼びかけておられます。ヨハネという弟子は他の弟子たちよりもイエス様の愛を受け入れ体験したなのではないでしょうか。彼はその第一の手紙の後になって次のように書いたのです。世をも世にあるものをも愛してはいけません。私たちはイエス様を愛するか、あるいは目に見えるこの世のものを愛するかのどちらかです。目に見えるこの世のものはすべて過ぎゆくものです。けどイエス様は私たちに永遠の命を与えただけではなく、私たちを永遠に愛し続けてくださいます。三章の推句の中でイエス様は、マタイ伝6章の24節ですけども、次に言いました。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方に組んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。私たちは一体何を愛し、我々の心は何に向いているなのでしょうか。もし人間的な名誉、富、財産、知恵などであれば祝福されえないでしょう。だからパウロはコリントへの手紙の中で確かに強い言葉を書いたのです。主を愛さない者は誰でも呪われよ。まあ呪われることとはもちろん滅びることじゃないんです。地獄に入ることではない。人間は呪われるか祝福されるかのどちらかです。呪われることは結局祝福されえない、持ち得られないことです。主は、私はあなたを愛していると約束しておられました。もちろんこれは単なる約束ではなく、イエス様は自分の愛を十字架の苦しみを通して証明してくださったのです。私たちはどうして毎日呼び礼拝を持つなのでしょうか。まあ、自分のために死んでくださったイエス様に心から感謝するためです。最も大切なのはそれなのではないでしょうか。それによって見方が変わるはずです。価値観も変わるはずです。主は、私はあなたを愛している、この主の呼びかけに対する答えは一体どういうものなのでしょうか。まあ、この申し出に対する 良い返事をする者は一体何